今日の聖書はコロサイ1-16。皆さん、ご一緒に読みましょうか。パワーポイントに出てますけれども、ご一緒に。じゃあ、3、はい。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も王権も支配も権威も、すべて御手によって作られ、御子のために作られたのです。はい、今日は私は何のために生きているのかという題を持って御言葉を伝えていきます。今、40日の目的の旅、キャンペーンに皆さんが参加しておられます。ありがとうございます。今日から7回にわたってこの説教のシリーズが始まります。先週のメッセージを簡単に整理してみますと、意味ある人生を生きることが私たちには大切である。ただ生きることじゃなくて意味ある人生を生きることです。どんな犠牲を払っても悔いのない人生、喜びあふれる人生になるためには私たちは2つのことをまず知らなければならないということです。その1つは、神様は私たち人生そのものを求めておられるんだ。そのことをまず知ることです。私たちを求めておられる。70%の人生を求めるんじゃない。99%の人生を求めるんじゃない。100%の人生を求めておられるんだ。つまり神様を信じる者として、パートタイムクリチャンではなくて、フルタイムクリチャンになりなさいということです。それが一つ。二つ目は、意味ある人生のために私たちは訓練を受けないといけないんだ。学ばないといけないんだって。訓練というのは辛いことですよね。皆さん、最高のそのレベラルを兵士となるためには厳しい訓練を通らなければなりません。最高のテクニシャンになろうとすれば、その道を通らないと。その訓練という道を通らなければいけません。私たちも自分が霊的に成長するためには必ずこの訓練を通らないといけないんだっていう。ですから皆さんが最高の人生のなるために、皆さんには2万6000日ぐらいが与えられているんです。平均です。その中の40日という訓練は皆さんにとって非常に有益な期間であるということです。今日は初めにあたり、私は何のために生きているのかという題を持って説教いたします。私たちの人生に関して今日は次の3つの問いを投げかけてみます。まず1番目は存在の問題です。私はどうして生きているのか。存在の問題。私はどうして生きているのか。2番目は重要度の問題です。私の人生は価値あるものか。私の人生は意味あるものであるか。3番目は意図の問題です。それでは、私の人生の目的は何だろう。私は何のために生きていくか。この3つの問いに皆さんこれから話をしていきたいと思います。まず第1番目、存在の問題です。私はどうして生きているのか。この問いは人類が存在し始めてから問い続けられた質問です。聖書の人物の中で最も苦労した一人の預言者がいますけれども、その名前はイエレミアという人です。20章18節を見ますと、そこにこのような質問をかけるんです。神様に。どうして、神様、私はこんなに苦労するんですか。苦労するために生まれたんですか。私の人生は恥ずかしいことばっかりですって。そのように神様に投げかけてるんです。おそらく皆さんの中でもこういう質問を、疑問を抱いている方もいらっしゃると思うんです。どうして自分ばっかりこんなに苦労してるか。どうして自分だけこんなに悩み事が多いんだろう。どうして私だけこんなに忙しくしなければいけないんだ。などなど、たくさんの質問があるんです。たくさんの質問があるんです。 ノースイーストン大学の哲学教授であるこのヒュー・モアヘッドという博士は250名の世界的なその著名な哲学者、科学者、倫理学者、この知識人たちに質問を投げかけました。人生は何ですかと答えてください。ある人は最善を尽くして考え、そして答えを出しました。ある人は思いつきに頼らざる、そういうことを認めて答えを出しました。その中の一人である今世紀最古の、心理学者であるカール・ユングという博士はこのように答えを出しました。私は人生の目的が何であるかはわからない。だけど人生そのものに何かの意味があるのではないかという曖昧な答えを出しました。まさにその通りです。人類の最古の知識人、哲学者、心理学者たちからもこの人生に関する答えは出なかったんです。また皆さんはそれぞれ疑問を持って本屋に行きます。書店にいて人生は何だろうという関する本をたくさん見ることができます。それらの多くの本は自分で自分の人生の目的を作って、その目的に沿って高い夢を作っておいて、一生懸命頑張れば、追いかければ結果的に成功しますよ、いわゆる成功の物語を指して人生の目的であると彼らは説得をさせようとします。この方法で人生を生きることであれば成功はできます。成功することはできます。だけど人生の根本的な質問である私の人生の目的は何だろうということには至りません。その答えを得ることはできません。皆さん、人生の目的を知ることが自分の人生が成功することよりはるかに大切なことです。この世の中のどんなことよりも自分の人生の目的を知ることが大切なことです。この人生の目的に関する答えは私たち人間側からは出ません。どうしたかというと、私たちは神様によって作られ、神様の目的の中でこの世に置かれているからです。このことを理解しない限り私たちの人生は意味を見出すことができません。それでは私たちはどうして21世紀のアメリカ、それもフィラデルフィアのこの地に住んでいるかということです。聖書はこのように答えるんです。箴言16章4節で、主はすべてのものをご自分の目的のために作ったと書いてあるんです。神様はすべてのものをご自分の目的のために作られたということです。すべての見えるもの、見えないもの、すべてのものは神様の目的のために作られたということです。皆さんが生きている理由はここにあります。つまり神様は皆さん一人一人に目的を持っておられるということです。皆さんの人生の目的は神を知ることから発見することができます。それをこれから40日間皆さんは詳しく学んでいくことになります。それでは神様はなぜ皆さんにそれぞれの目的を持っておられるんでしょうか。その動機はどこにあるんでしょうか。エペソ1章5節でこのように書かれています。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた。皆さん、愛を持ってそこに注目してみましょう。神様は私たちを愛し、ご自分の子供にしようとするために私たちを作られたっ と語られます。私たちは神様に愛されるために作られたということです。愛であられる神様が愛する対象として私たちを作られました。感動することなんです。愛するために私たちを作られた。皆さん、好きな人に好かれるっていうのは嬉しいことですよね。それも完全でありながら偉大な力を持っておられる方、愛そのものであられる方から愛されるために私たちは作られた。つまり存在の問題、私はどうして生きているのかに対しての答えは、私たちは神様に愛されるためにこのように存在しているということになります。2番目の重要度の問題です。私の人生は意味があるか、私の人生は価値あるものであるか。皆さんの人生は意味があります。価値があります。しかし皆さんがどうしてこの世に生きているか、その人生の意味や目的を分からなければ、人生の意味が分からなくなります。第二次大戦の時、ナチの収容所で起こった話なんです。捕虜たちにさせる仕事がなくなりました。それでも何かさせないといけないんで、彼らに毎日意味や目的のない同じことを繰り返してさせたんです。今日も朝起きたらスコープを持っていて同じところを掘ります。彼らに掘らせるんです。全部掘った後、次の日はまた埋めさせるんです。繰り返してこのことをするんです。彼らは起きたら分かるんです。今日もあそこを掘ろうか、次の日今日もあそこを埋めるか、この仕事の連続です。つらいことなんです。それを分かりきったこの捕虜たちは狂ってしまうんですね。精神的におかしくなります。そして彼らは一方的に脱出をするんです。そして撃たれて殺されるわけです。意味や目的のない人生は死を選ぶよりつらいことです。だから多くの人が死を選んで自殺をするわけなんです。意味のない人たちが、人生の目的をわからない人たちが自殺というものを選ぶわけです。しかし私たちの人生は明確に意味ある存在として作られ、今この世に生かされているということを皆さんは覚えていただきたいんです。人生には3つの段階があります。その1つはただ生きるために生存の段階です。ある人は仕方がないから、命があるから生きる人もいます。2番目は成功の段階です。これはサクセスですよね。サクセスストーリー、人生の成功の物語を求めて一生懸命生きる人です。ほとんどの場合は正常な人はこういう生き方をします。しかし成功したからといって本当に人生の意味を見出すことができるかというと違うんです。成功したとしても本当に満足できる人生にはならないということです。どうしたかというと、人生というのは成功以上のものだからです。そして3つ目は意味ある段階です。最初は生存の段階、2番目は成功するために生きる、3番目は意味ある人生を生きるということです。私たちは生きるために生きることではありません。成功するために生きることでもありません。私たちは意味ある人生を生きるために生きることです。どうすれば意味ある人生を生きることができるんでしょうか。3つのことを考えます。それは何かというと、私の人生は自分にとって重要である。 皆さん、自分の人生は自分にとって大切である。皆さんの人生は神様にとって大切である。それが2番目です。そして3番目は、自分の人生の目的を知り、その目的に沿って生きるとき、皆さんの人生は意味ある、意味深い人生になります。1番目は、自分の人生は大切であります。重要です。自分にとって大切、神様にとって大切、そしてその目的を知って生きることであれば、本当に意味ある人生になるということです。皆さん一人一人が神様にとってどれほど大切であるかということを聖書はこのように言うんです。イザヤ44章2節で、あなたを作り、あなたを母の胎内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこうされる。神様は私たちが母のお腹の中で形作られる時から関心を持っておられたということです。今も私たち一人一人は大切です。大切な存在ですから、私たちの体のことをはじめ、日々の生活も神様にとっては重要であるということです。ですから、私たち自身よりももっと関心を持っているのは神様であり、私たちの生活すべて、たとえいいことであっても悪いことであっても、神様はすべて見守っておられるということです。私たちに対するすべてのことが神様にとって意味があるからです。そんなに神様が私たちのことを大切に思って関心を持っておられるんだったら、どうして私たちは神様が大事にしてくださるということを感じないんでしょうか。神様は私たちからわざと遠ざかっておられることではないんです。そういうことではありません。神様は私たち一人一人がご自分にとってどれほど大切であるかを示し、教えようとしておられます。その目的は私たちの地上の生活だけではなく、永遠に至る永遠の生活まで続けられる大切なことを含んでいるからです。神様が皆さんに持っておられる目的は、皆さんが生きておられる間、だいたい80年、90年間だけではなく、永遠に続けて生きる計画であります。皆さんも地上での生活は天国で永遠に生きることに比べてみると、ほんの少ししかならないんです。例えば皆さんの地上の生活はフィラデルフィアから東京に行くということであれば、地上の80年、70年の生活というのは一歩を足したくらいの本当にスタートに過ぎないということです。つまり地上での人生は永遠に生きるための準備であることを覚えてください。永遠に生きるか滅びるかを考えるとき、皆さんは神様にとって大切な存在です。神様は愛する者を永遠のところに導き、共に過ごしたいんです。ですから、皆さんは神様にとって意味ある存在です。価値ある存在です。永遠に共に過ごしたいんです。私たちは離れることは辛いことなんですよね。好きな人と永遠に共に過ごしたい。神様は私たちが好きだから、愛することを決めたんだから、永遠に生きることを決めたんです。3番目に一等の問題です。私の人生の目的は何か。私たちはこの人生の目的を探し出すために、これから40日の霊的な旅をします。神様のない人生の目的を見つけることはできません。神様は私たち一人一人を理由を持って目的を持って作られました。ですから、皆さんの人生の目的を見つける唯一の方法は、まず 神様を見上げることから始まります。最近私たちはこの賛美のためにいろんな機材を使いますよね。いろんな機材を使います。この機材たちを有効に使うためには、この機材の性能をよく知らないといけないんです。その最大の効果を出すためには、私たちはそれぞれの機能をよく知っておくべきです。ポイントは、用途をわからないで使えば、間違った使い方をしてしまいます。例えば、機械の用途を知るためには、機械を作った人に聞くか、あるいはその人が書いてくれたマニュアルを見なければなりません。そのように私たちも、自分の人生の目的を知るためには、例えば私たちが自分の人生をわからなければ、その説明がわからなければ、作った人に聞かなければ、説明書がわからなければ、間違った人生、また無駄になる人生を過ごすことになります。ですから皆さんが人生の目的を知るためには、皆さんをお作りになった神様に聞くか、あるいは神様が教えてくださったマニュアル、それを聖書というんです。聖書を読むかということです。皆さんの人生の目的を哲学者から聞いて分かることではありません。あるいは人から聞いても分かることはないんです。本を読むことによって人生の目的を見出すことはできません。唯一の方法は、私たちをお作りになった神様なんです。また神様が教えてくださったこのマニュアルです。その聖書を通して私たちは自分の人生の目的を見つけることができます。聖書は言います。神が天と地をはじめ、その中にあるすべてのものを作られたと語ります。このことは、神なしに人生の目的を語ることはできないということです。すべては神から始まり、続けられ、また神に終わるということになるからです。箴言9章10節ではこういう言葉があります。主を恐れることは知恵の始まりである。皆さん、人生の意味を本当に知りたいんですか？人生の目的を知りたいんですか？覚えてください。神を知ることによって人生の意味、人生の目的を分かるようになります。コロサイ1章16節で、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。人生の目的を知りたいんですか？神を知ることから始めてください。神を知れば知るほど、皆さんの人生の目的はもっとはっきり見えるようになります。神を知ることによって全てのことが分かるようになります。聖書はそのように教えているわけです。神を知ることは、そのマニュアルである聖書を調べることから始まります。その聖書を分かりやすくまとめてくれたのが、これから皆さんが読まれようとしているこの Purpose Driven Life、 40日の人生の目的の旅ですから、この40日間を通して皆さんの意味ある人生、目的ある人生を探す旅を始めることにするんです。40日の後には、皆さん参加された方々は皆さんの人生の目的を探すことができます。そして素晴らしい意味ある人生をこの地上で送ることができるし、本当に神の愛を私たちは実際に感じることができるようになります。 お祈りしましょう。皆さん、神様は目的を持って皆さん一人一人をこの場所に導いてくださいました。神様は私たちが神様を知ることを願っておられます。私たちに対する目的を悟ることを願っておられます。心の中で私に続いて共に祈ってください。口には出さないで、ただ心の中でいいです。神様、目的を持って私を作ってくださり感謝します。私は今まで自分中心の人生を送ったことを告白します。これからは私に対する神様の目的が分かるようにしてください。これから40日間を自分の人生の目的を知るため献身できるように助けてください。その目的を見つけ、意味ある人生を送れるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さん、今日からこの人生の目的を探す旅に出かけますけれども、この本を読むことにします。で、40章ありますけれども、今日が18日ですね。今日から1日1章ずつ読んでください。そして朝9時半には、サンデースクール時間、9時半から10時半までのスモールグループ時間がありますから、その時間に参加してくださり、そして7回にわたってこの説教が続けられます。それでは。